今本当に多くの方が感染症に苦しみ、そして癒しを必要とされています。しかし問題はこの新型コロナウイルスだけではありません。人間は本当にさまざまな問題を抱えており、多くの方が癒しを必要としているのではないでしょうか。今ですね、ルカの福音書シリーズでやっておりますけれども、今日は前回6章をやりましたけど、今日は少し戻ってルカの5章17節の場面を取り上げたいと思います。ルカの5章17節からの部分、中部の患者が癒されたという場面ですね。ここを今日は取り上げて御言葉を分かち合いたいと思います。では早速聖書を読みたいと思います。ルカの福音書5章の17節、ルカの福音書5章の17節を読みいたします。ある日のこと、イエスが教えておられると、ファリサイ派の人々や律法の教師たちがそこに座っていた。この人々はガリラヤとユダヤのあらゆる村やエルサレムから来ていた。主の力が働いてイエスは病気を癒しておられた。ルカの福音書のイエス様の働きの中で最も記録が多いのは、イエス様がですね、病人を癒すということです。ルカはですね、お医者さんだったというふうに言われていますので、おそらくですね、このイエス様の癒しの奇跡に注目しながら福音書を書いたのかなというふうに思います。さてこの日、人々はですね、ペテロの家に集まっていたようです。イエス様はペテロの家で人々に教えを施していました。いつも通り弟子たちはイエス様を取り囲んでですね、そのイエス様の声に、言葉に耳を傾けていたのでした。しかしその中にですね、律法学者やファリサイ人たちもいたというんです。この人たちはですね、この前後のところ、今まで取り上げたところを見てもですね、イエス様を陥れたい、そういう思いを持った人たちだったんですね。彼らはスパイとしてイエス様を訴えるための口実を作ろうとしてこの場にやってきていたのです。5章の18節ご覧ください。すると男たちが体の麻痺した人を床に乗せて運んできて、家の中に入れてイエスの前に置こうとした。体の麻痺した男性をですね、男たちが運んできたというんですね。この体の麻痺した男性、別の翻訳では中部の男性というふうに訳されているものもあります。中部というとなかなか聞き慣れない病気だなというふうに私は思っていたんですけども、少し調べてみるとですね、現代風に言い換えると、脳卒中の後遺症による麻痺のことをですね、中部というふうに呼んでいたそうです。脳卒中の原因としてはいろんなことがありますけれども、一般的には高血圧が原因とされることが多いですね。生活習慣病の一種とも言えるかもしれません。このですね、中部の患者は友人たちに運ばれてこのペテロの家にやってきたのです。しかしそこには数多くの群衆がおり、押し分けてそこを進もうとしてもですね、家の中に入ることができなかったんです。しかしこの患者はそれだけでは望みを捨てませんでした。イエス様に会うことさえできれば癒される。この患者と、そして彼を運び入れようとした友人たちはこの確信があったのでした。イエス様に会うことさえできれば癒してもらえる。そこで友人たちはですね、天井を壊していくわけです。19節、 しかし大勢人がいて運び込む方法が見つからなかったので、屋根に登って瓦を剥がし、病人を床ごと群衆の真ん中に吊り下ろし、イエスの前に置いた。友人たちはこのペテロの家の屋根を壊し、そしてそこから床ごと吊り下ろしたというんです。当然人々はこの患者に注目をします。そしてイエス様もそこでなさっていたこの講話の時間もですね、ストップしてしまうわけです。しかしそこに吊り下ろされてきたこの患者を見て、イエス様はその彼の表情をご覧になり、その男性の訴える目が自分に注がれているんだということをご覧になって、事情を理解しました。この患者はイエス様に癒す力があるということを信じていました。だからこそイエス様に会うことさえできれば癒していただける、自分に新しい命を与えてくださるに違いない、そのように彼は信じていたのです。彼のその信仰が彼をイエス様の身元へ行きたいと努力する力の源となりました。20節、イエスは彼らの信仰を見て、人よ、あなたの罪は許されたと言われた。当時あらゆる病は罪を犯したことによる神からの災い、罰だというふうに広く考えられていました。病を患っている間は罪の結果として神から災いを与えられている、周りの人たちもそう信じていましたし、この患者も自分自身をそのような目で見ていたのです。しかしイエス様のこの言葉はこの男性に衝撃を与えるものでした。罪によって負わされていた絶望の重荷がこの男性の魂から転がり落ちたのです。人よ、あなたの罪は許された、この言葉は彼の心に平安を宿しました。彼の顔にはその言葉によって輝きが取り戻されました。そしてその言葉と同時に肉体の苦痛が去り、体も心も全く新しいものにされたのです。無力の麻痺した患者がこの言葉によって癒され、そして不義の罪人が許された、そのような瞬間でした。ところが21節、立法学者たちやファリサイ派の人々は論じ始めた。神を冒涜するこの男は何者だ、罪を許すことができるのはただ神だけだ。立法学者たちはイエス様がこの患者をどのように扱うのかを見ようと待っていました。彼らはこの患者から助けを求められたとしても 彼に同情せず拒み続けるような人たちだったのです。男性が罪によって神からの災いを受けているのだと宣告したのがまさにこの律法学者やファリサイ派の人たちだったのでした。群衆がイエス様とそしてこの病人の光景を興味深く見守っているのを見たこのファリサイ派と律法学者の人たちは、自分たちの影響力が失われてしまうのではないかと不安に陥ったのです。それはあまりにもイエス様が権威ある言葉で語っていたからでした。何とかしなくてはという思いがこのファリサイ派や律法学者の人たちの心に浮かんでいました。彼らはイエス様の言葉を捉えたのです。 あなたの罪は許された。この言葉を律法学者やパリサイ派の人たちは神様への冒涜だというふうに捉え、イエス様が死刑に値する罪を犯したと示すことができる、そのように考えたのです。そこで彼らが発したのがこの言葉でした。神を冒涜するこの男は何者だ、罪を許すことができるのはただ神だけだ。22節、イエスは彼らの考えを見抜いて言われた。何を心の中で考えているのか。あなたの罪は許されたというのと、起きて歩けというのと、どちらが優しいか。人の子が地上で罪を許す権威を持っていることを知らせよう。そして体の麻痺した人にあなたに言う、起きて床を担ぎ家に帰りなさいと言われた。続いて25節、その人はすぐさま皆の前で立ち上がり、寝ていた床を担いで神をあがめながら家に帰っていった。イエス様が起きて床を担いで家に帰れと言われると、男性は命にみなぎって立ち上がりました。今まで麻痺して動かなかった彼の手が動くようになりました。麻痺して動かなかった足が動くようになったのです。健康な体になって彼は床を自ら取り上げ、それを担いで家へ帰っていったのでした。26節、人々は皆驚嘆し神をあがめ、恐れに満たされて、今日驚くべきことを見たと言った。この景色を見た人たちは本当にイエス様のなさったこの奇跡に驚かされました。キリストは罪あるもの、そして苦しんでいるものを癒すために身をかがめられるお方です。私たちのすべての苦しみを共に悲しんでくださるお方です。そしてこのお方に私たちを救う力があります。チューブによって麻痺していた男性の体を健康的な体にしたのはまさに創造主が持っておられる創造の力でした。キリストは地の塵から人を作り、そこに命を宣言されたお方です。その同じ方が今度は死にかけのチューブの患者に命を宣言されたのでした。そしてこの患者も心も体も新しいものへと変えられたのです。この患者の魂は罪によって死んでいました。しかし彼の肉体の癒しは彼の心に新しい命をもたらしたのでした。それが人の子が地上でも罪を許す権威を持っているその力であったのです。各時代の希望という本にこのように書いてありましたので、少し引用したいと思います。各時代の希望27章の言葉です。このチューブ患者はキリストのうちに魂と肉体の癒しを見出した。霊的な癒しに肉体的な回復が続いた。この教訓を見逃してはならない。今日肉体の病気にかかりながら、このチューブ患者のように あなたの罪は許されたとの言葉を聞くのを待ち望んでいる者が幾千人となくいる。とどまるところを知らず、満たされることのない欲望を持った罪の重荷こそ彼らの病気の根源である。彼らの魂を癒してくださるお方のもとに行くまでは安心が得られない。イエスだけがお与えになることのできる平安によって心に活力が与えられ、肉体に健康が与えられる。イエスはこの地上において病人を癒し、罪人に許しをお告げになった時と同じに、今もなお命を与える力を持っておられる。主はあなたのすべての不義を許し、あなたのすべての病を癒される。私たちが必要としているのはまず魂の癒しではないでしょうか。キリストは私たちの魂に寄り添ってくださるお方です。キリストが私たちの心を変え、私たちの心に命を与えてくださいます。そしてキリストが与えてくださるのは永遠の命です。私たちクリスチャンはキリストの弟子として、キリストのように人の魂に寄り添うことが求められているのではないでしょうか。今罪の重荷に苦しんでいる隣人がいるかもしれません。そのような方たちに私たちは何ができるでしょうか。ユダヤ人たちは罪を許すことは神に対する冒涜だというふうに言っていました。しかし神であるキリストが私たちに寄り添うために地上に来られ、私たちの苦しみを分かち合い、そして権威あるものとして私たちの罪を十字架上でも許してくださいました。私たちは今日その福音に預かりたいと思います。そしてその福音を私たちの隣人に伝えるものになりたいと思います。今教会が閉鎖され、また外出の制限もされている、そのような状況がこれからもしばらく続くことと思います。このような状況の中にあっても、誰かに寄り添い、そして魂を命に導くにはどうしたらよいか考え実践していく、そのような時を過ごしていただければと思います。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。